はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年6月8日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週は大きい台風が通過していったりですとか、ちょっとまた九州の方とかで線状降水帯が発生するしないとか、避難指示勧告とか、なんかそういう季節がやってきたなっていう感じなんですが、関東もね、関東甲信越か、ちょうど日曜日に梅雨入りしたということで、今日からの1週間はなんかこう梅雨でございますねという始まりなのかなという流れな気がしてます。まあ例年通りですかね、梅雨もね。でもまたちょっとこの週明けも、その今九州で線状降水帯云々って言っているのがそのまま結構な勢いで関東の方にも、本州をね、ぐわーっと通過するようですので、ちょっと気をつけて過ごさないといけないなとは思うんですよね。ちょうどこうなんて言うんだろう、地域のクリーン作戦みたいな、一斉清掃みたいなのがちょっとこの間ありまして、まあ草むしりをしたり、なんかこう枯葉とかなんかそういうものとかを集めたりとかしたんですけれども、やっぱりちょうどその台風が来た関係で結構ね、雨ももちろんですけど、こう高いとこから低い方にどうしてもこう泥というか、そういうものが流れて側溝に入り込んじゃうみたいなのもあって、で今年はちょっとこの間台風来たばっかりだし、ドブさらいしなくちゃなのかねなんて言ってたんですけど、まあまあ幸いにしてちょっとそこを去年しっかりやったのが構想してかそこまでではなかったんですけれども、そういうこととかもね、なんかほらマンホールがさ、なんかバコンってなっちゃうとか、雨で側溝のフェンスの蓋が開いちゃうとかね、そういうのってすごく危ないですからね、気をつけていかなくちゃいけないなと思うんですよ。なので猛暑ももちろん今年もきっとねすごく暑くなるんでしょうから、猛暑もすごく気になりますけど、それと同じくらいやっぱり日本ってこう雪でも台風だとしても、まあね、島国なんでね、海に囲まれてますけど、どうしても何かが起こった、自然災害方面のことが起こると、どうしてもその水の害っていうものが漏れなくこうついてきてしまうというか、気をつけなくちゃいけないというか、良くも悪くもこう水に生かされている私たちですけれども ね、 人間の体も 70% は水でできてるっていうのも本当のことなんですが、まあまあ良くも悪くも水がっていうところで、こう我々はすごくそういうところでこうなんかこう、その時あなたはどうしますかみたいなことを問われるなと思うので、で今年は旧正規学でいうとこの一泊水期の年なので、やっぱり水にまつわることっていうのが良くも悪くもクローズアップされるとか、あとそこがなんて言うんだろうな、すごくいい風に動くこともあれば、その水に関することでこうまあ教訓というか襟を正さなきゃいけないとかっていうことが割とこう表裏一体で起こりやすい年とは言われてるんですよね、水期の年っていうのは。なのでまあこの6月の上旬に割と大きい台風が通過していくって、関東の本州にねを通過していくっていうのも、何かそういうことも自然界からのねお知らせなのかななんて思いながら過ごしているんですけれども、本格的にね暑くなる前にやっぱりこう何事もない時になんか防災のこと、なんか荷物をこう夏用の見直しをするだとか、飲料水をこうチェックするとか、なんかその汲み水を水道水ってある程度はすごく持つそうなんですけれどもね、ライフハックとか防災に詳しい方から聞くと水道水の汲み置きっていうのもかなり持つそうなんですけど、そういうものとかも気をつけなくちゃいけないななんて思いながらこの配信を始めております。 そんなこんなで今月6月はですね、気のエネの日があるんですよ。それがですね、6月の19日、来週の金曜日でございます。その時に気のエネの日、60日に1回やってくる大開運日がやってくるんですね。なのでちょうどそういうちょっとこう防災関連のことですとか、なんかこう長靴とかレインシューズとか傘とか、そういうものっていうのをちょっと新しくしてみるとか、下ろしてみるとか、あと交換するとかですね、ペットボトルのこう置いてるお水を入れ替えるとか、なんかそういうこととかに使うと非常にいいんじゃないかなって思うんですよね。で、カレンダーちょっと見てるんだけど、よいしょ、この60日に1回やってくるので、これができなきゃ次もあるさっていうのが60日後にまたあるんだよねっていうのが、私は個人的になんかこうやり直しができるってすごいいいなと思ってるんですよ。でそのやり直しができるっていうことは、やっぱり前回できなかったことをどうこう調整するかとか、知らなかったことを新しく取り入れるとか、あとは惰性になっちゃってたことをこう、これをやり直しができる時にちゃんと仕切り直そうとか区切ろうみたいなこともできるから、私はすごい好きなんですよね。なので、非常にだからこちらの配信でもおすすめしてるんですが、今回は6月19日の金曜日で、前回が4月の20日だったんですね。4月の20日の月曜日だったんですよ。で今回6月19日で来週の金曜日になるんですけども、その次は8月の18日なので、お盆過ぎにもまたやってくるんですね。なのでこう暑さが本格的になかなかきついじゃないかみたいな時に、少なくとも2回次回とその今回とまた次か2回あるので、なんかそういう時にねこうできるといいんじゃないかなって思うんですよね。あとはそうですね、水っていうのは火をかければお湯にはなるし、凍らせれば氷になるしみたいなのもあるので、なんかエアコンの点検ですとか、量を求めてのねエアコンの点検とか、あとは冷蔵庫の氷を作るタンクとかをちょっと一回掃除するなんていうのも、この6月19日には非常に適してるんじゃないかなと思うんですね。私もなんかちょっとこうレインシューズ的なものをやっぱりちょっと欲しいなとは思うんですけど、どうしたものかなと思いながら人生ずっと生きてて、長靴もそんなに履く必要もなくなっちゃったしね。でもこの間の台風の時とかも思うけど、やっぱり一足あるといいよなとも思うし、なんかゴアテックの防水加工のっていうのもいいとは思うんだけど、ちゃんとそのゴム長靴みたいなものとか、そのお出かけ長靴はちょっと履いていけないよみたいな場所のお出かけ用の靴みたいなのが、レインシューズとかってあったらいいんだろうなって思うんですよね。あとは日傘も持ってるんだけど、やっぱりどうしても車を使うので、こう車に乗る時ってあんまり日傘のことを考えないんだけど、降りた先の時に日傘っていうのをよく私やっちゃうんで、車の置き傘用になんか日傘も晴雨兼用がね、なんかこの機会にあったらいいなとは思うんだけど、でも晴雨兼用の日傘兼雨傘にしとけば、雨女の私でも多分役に立つと思うんですよ。だからちょっとそのあたりも考えてみようかななんて、まだ時間があるんでね思ってるんですが、皆さんもどうか有意義な気のエネの日を6月19日一緒に迎えられたらと思っておりますので、ちょっとこちらの配信聞いてくださった後には、そうかそうかとちょっと気にかけてもらえると嬉しいです。ちょっとした小話なんですけど、この気学の ことで、私まあ面白いなと思って時々取り入れてることなんですけど、こう基地包囲旅行っていうのがあるんですね。まあ包囲取りみたいなことを言ったりもするんだけど、でその基地包囲にまあ2時間最低いるみたいなことがまあいいとされるってやつで、でよくおすすめしてるのが、その基地包囲先の映画館で映画1本見るみたいな、そうするとだいたい2時間とか、あとはそっちの方の自分の基地包囲のあのスーパー銭湯とか日帰り温泉みたいなところに行ってなんか2時間平べったくなるとか、なんか割とそういうことって簡単にできてリフレッシュもできて、なんか自分だけの時間も過ごせてなんていうので非常に気に入ってるんですけども、あの六白金星なんですよ私。で六白金星さん今年があれなんですよね、南西があったんですよ。南西、そう南西と北西なんですけど、その南西、南の西ですね。でそれの関係でちょっとお出かけをしてきたんですけど、その中で私ね静岡県っていつも通過する場所っていう印象が自分の中にあって、あんまりちゃんとこう静岡県というところを観光とかなんかそういう名所みたいなことってあんまり実はしたことがなくてね、それなのでうちから南西がちょうどそっちの静岡の伊豆の方になるので、ちょっと行ったことないしと思って、でしてまあいろいろちょこちょこ行ったんですけど、その中でねとうとう私人生で天城越えをしたんですよ。石川さゆりさんの天城越えってやつですね。で天城を越えたんですよ。で常連の滝っていうのも見てきたんだけど、ものすごい車用意しちゃって、でなんかこう観光地だし、わさびとかそのね綺麗なお水で作るわさびのこう名産地でもあるし、で道の駅とかもポチポチあるんで、まあまあ峠を越えるんだけど、そんなにこう悪い道とかではないんですよ。悪い道とかではないんだけど、まあまあ山を越えるので、でこうくねくね道っていうのはもうついて回る感じなんですけど、伊豆半島ってこんなに山なんだっていうのをちょっと実感通り越して痛感しましてね。で天城を越えたんですよ。であなたと越えたい天城越えで隠しきれない移りががとかいろいろ思いながらだったんですけど、まあひどい車酔いをしてしまいまして、でどうしてもその基地包囲って基地包囲旅行とか基地包囲のその包囲取りをするみたいなことって基地ってあるからすごくいいことしか起こらないみたいな風にこうラッキーになりたいからとかラッキーをもらうからみたいな感じでこう聞こえるじゃないですか。基地包囲とか強包囲とかっていうと強っていうと悪い、基地っていうと良かったみたいな風に思うんだけど、やっぱ基地包囲って自分の中で足りない方角のエネルギーをチャージしに行くみたいな要素が強いんで、もちろん楽しいこともいっぱいあるし嬉しいこともいっぱいあるし良かったなってこともいっぱいあるんだけど、どうしてこうなったみたいなこととかも結構基地包囲旅行って行くとあるあるなんですよね。でそれで今回これかと思って、でやっぱこう天城越えがずっとその脳内でね、まあ、巡ってたんですけど、あの歌ってやっぱりその石川さゆりさんが歌ってる演歌だからこうねやっぱり思いをすごく彼女もね、さすがなこう歌姫さんじゃないですか。だから素晴らしいんだけど、まあまあ歌詞の内容とかその紅白とかでも今でもね天城越えって石川さゆりさん お歌いになられるし、聴けばおーって思うし、なんかこう天城越えってあのねサビのとこに行く時にやっぱみんな固唾を飲んで見ちゃうし、なんかいつだったかラジオで紅白歌合戦のであのバナナマンがそのなんか裏実況みたいなのしてる時に、天城越えの時に来るぞ来るぞ超えるぞみたいなこと言ってたのもすごい覚えてるんだけど、なんかやっぱりその音歌なんですよねあれって、ちょっと恨み節というか、でそこはこう日本語のその機微を組むというか行間を読むみたいなところで、本当にそれが天城を超えられたのか超えたいと思っているのか、なんかそのあたりでこうね、歌詞には解決策は何も書いてないんだけど、まあまあ彼女の歌いっぷりとかその表情とかなんか拳回しみたいなところで、やっぱりそこにこう我々の何かしらがこう、まあ情念と言っちゃ情念ですよね、本当にそういうものがこう揺さぶられるというかざわつかせるみたいな、こうグラッとくるみたいなことですよね、つかまれる感じってあるかなと思うんだけど、でなんて言うんだろうな、あこの令和のねこんな時代で非常に車だって良くなってるし道路事情だって良くなってるじゃないですか、それでもやっぱこう車酔い来たみたいな感じでなるので、であの耳もやっぱり気圧が変わるからキンとするしねっていうのがあった時に、やっぱこうそういうことも込み込みでここを超えるっていうのは、その天城っていう場所を超えるっていうのは並大抵のことじゃないだろうなみたいなものはすごい感じたんですよね。でそんなこと思ったから余計に、まあ、ちょっと車酔いしてしまったのかもしれないんですけど、私ももともとあんまり車に強い方じゃないんで、運転してる分にはいいけど、やっぱの助手席とかに乗ってるとでも酔っちゃうときはダメなんですけど、まあそんなので、あこれは私の南西のエネルギーをチャージするためにこうさゆりの力借りてこうちょっとこう私の中のこう疲労物質出してるな多いみたいな、で連休中もねちょっと寝込んじゃったりもしてかなり体力的にも落ちてたのもあるんですけど、いやーさゆり恐るべしと思って、なんか天城という場所が難所だっていうとこがもちろんメインなんだけど、私の中ではもうそこがイコールさゆりになっちゃってるんで、お前さゆりの何なのさって感じだけど、まあ、さゆりちゃんすごいなって思いながら、あの人やっぱそうですよね、津軽海峡もそうだけどこう難所の歌を歌えますよね。なのでいやーこれは恩か恨み節みたいな、こう怨念情念みたいなものってのは込められる場所だよなと、あの場所が悪いってことじゃないですよ、それだけこう命がけ、まあ命がけの恋とかそういうものも含めてこうそれくらい書けないとできないことっていうのはやっぱあるので、そういう意味ですからね、決してその天城という場所がなんか悪いとかっていうことじゃないです、そこは誤解なきようにお願いしたいんですけど、やっぱりこうそういうものってあるんだなっていうのをちょっとすごく強く感じたここ最近でございます。またちょっとこの岸越え旅行のあたりはインスタにもポチポチ上げていこうと思ってるので、よろしければお付き合いいただければと思います。本当に素晴らしい経験とかもたくさんできたので行ってよかったなっていうところと、貴重な時間過ごせたっていうことでね、ありがたいに尽きる時間だったんですけど、酔ったのは辛かったです。はい、やっぱこう年齢的にもかなりそういうのも尾を引いちゃうんでね、皆さんも私と同世代の人たちは特にお気をつけいただければいいんじゃないかなと思っております。たわごとでした、ご報告でした。今日のお話に入っていこうと思います。今日はですね、自分のキャパを改めて知ってみませんかっていうようなお話なんですけど、まあその思いがけずひどい車酔いをしてしまったっていうのは、私もキャパが自分のキャパがね思ってたんと違ったみたいなところが、買いかぶってたとも違うんだけど、なんか思ってたんと違ったみたいなところが、まあいい勉強になったんですけれども、なんかこう自分自身のキャパシティっていうのは自分が思ってるのと結構違ってるよねっていうお話なんですね。で まあ私って大体こんなもんだしみたいな風なので、皆さん何かしら持ってらっしゃるとは思うんですけれども、まあ割とマルチタスクで何でも同時にこなせるとかで、なんかこう時にはね、私のお友達とかでもいますけど、家にいても座ってることがないっていう、常に何かやってしてるっていうお友達もいるし、自分のなんか定点ポイントがあってそこから全く動かないっていう人もいるし、まあいろいろかなと思うんですけれども、キャパっていうのはやっぱ時折こう見直しをして、まあアップデートをして、まあ情報修正なり下方修正なり、こう広いと思ってたけど思ってたより狭かった、じゃあその狭いのが悪いかって言ったら別にそうじゃなくて今はこうなんだなみたいな風な、ちょっとその都度その都度のなんかこう見極めみたいなもの、なんか定点観測とも言うし、ちょっとこう途中経過を自分で感じていくっていうことも大事なのかなと思うんですが、なんかこう人によりきりですけれども、自分が思ってる自分と人から見てる自分って結構違うことってありますでしょ。なので周りの人から見るとあの人っていつもこう余裕があるよねとか、何でもこうおじゃれごじゃれでこなせていくよねとか、器用な人だよねとか、なんかこうミスがないよねとか、そういうのってあるとある人っていると思うんですよね。で実際にそういう自分でいるようにっていられるようにという努力をものすごくしている方もいらっしゃるし、本当はそんなことないんだけどどういうわけだかそうに見られちゃうんだよねみたいな風な、なんかよくわかんないけど あの人は大丈夫だからみたいなのってあるじゃないですか。でまあその人の本心を無視してるわけではないけれども、でもそういう余裕があるキャパ広いよねっていう風に映るっていうこと自体が、まあいいも悪いも実はないのかなと。でそれ自体が自分自身の客観的に見たスペースな余白なのだとしたら、まあそれはそれでいいかなって思える時もあれば、周りからそういうふうに余裕があるキャパが広いって思われちゃうと、自分の実際のその自分は本当はミジンコみたいな人間ですって思ってたとしたら、すごく本当の自分とのギャップがありすぎて辛いみたいなことも起こっちゃったりするのが、まあまああるあるなのかなと思うんですけどね。でこうそういう余裕っていうものは他者から見た時と自分が見た思ってるのはまあ違うもんだよねってことがまず、それとあとそのまあそういう余裕のあるキャパの広い人間に見られたいし、そうありたいと思って日頃からすごく気をつけてる人もやっぱりいると思うんですよ。繰り返しますけど、でそういうので気をつけてる人もいて、でそれが自分にとって無理のない範囲だったらまあまあいいのかなと思うんだけど、でもこう他者から見た時にも自分自身としても完璧でいなければならないみたいなところをすごくこう自分で強いてしまうと、課してしまうと、まあ苦しくなっちゃうこともあると思うんですね。なのでとか、あとはそのまあ良くなりたいと思うがために、そのあれもやらなきゃこれもやらなきゃ、こうしないと私は良くなれないとか、完璧だと思われないとか、いい人だと思われないみたいな、そんな自分が許せないみたいなこととかってあると思うんだけど、でそのあれもやらなきゃこれもやらなきゃみたいなことが、まあ、一見ポジティブに見えることの積み重ねっていうのはあると思うんですね。例えば今だったら日の出も随分早いから朝早く起きてなんかこうウォーキングしたりとかヨガやったりとかってして、少し朝体を動かしてからこうルーティーンでやってみたいなことが、まあ丁寧な暮らしとも言うけれども、でそれが自分にとって一日のスタートとしてすごくこうリフレッシュもリラックスも両方できて、いい一日になるみたいな、一日頑張れるみたいなことかご飯がすごく美味しいとか、なんか眠気が覚めるとか、それが自分にとっての唯一すごく大事にしたい自分時間だみたいなことっていうのもあると思うので、そういうためだったら非常に 有効的なことだと思うんだけど、でもそういうことを、例えば今朝活って言いましたけど、そういうことをやらなければ余裕のある人だと思われないなんて嫌だみたいなやつですよ。でなってしまうと、できない自分を責めちゃったりとか、なんていうの、どうせみたいなことに思っちゃったりとか、でなってくると、一見いいことだと思えることの努力の方向が、まあ、こんなはずじゃないって思っちゃったりとか、良くなりたいのにもう辛いがばっかりみたいなことっていうのはあると思うんですよね。で、私も現在進行形で、まだ四十肩左肩痛いんですよ。でもおかげさまで随分、もう本当に痛くてダメな時に比べたら随分良くなりましたけど、でもその時にこう何をやったら良くなるんだろうみたいなことで、まあまあいろいろ調べたりとか、で実際に、まあ、整形外科でね、こう評価を してもらわないことには自己流でね悪化させてもいけないんでっていうのがあったりしたけれども、なんかこう鍼灸とかもやってみたりしたんだけど、でもそのそういうことってなんかほら、良くなりたいと思って通うじゃないですか、門を叩くじゃないですか。で良くなりたいと思って、まあ、通うとか治療を受けるっていうことをするんだけれども、でも良くなりたいのに行くのが辛いってありますよね。でそれだとすると、もうなんかそれ自体がストレスになっちゃうと、直したい、良くなりたいと思っているのにそれ自体がストレスになっちゃうと、もうなんか何のために私行ってるんだっけみたいな、で時間も工面してお金だって安くないじゃないですかっていうことがあった時に、なんか誰の、なんか何のために言ってんの、誰のために言ってんのみたいな感覚も出てきちゃったりもして、なんかこうその鍼灸の先生がすごく熱心な方だったんですけど、なんかこの先生のそのやる気のために私言ってんのみたいな風に思っちゃうくらい、ちょっと追い詰められちゃうみたいな感覚にも苦しくなっちゃうっていうのもあったりしたし、でまあこれが例えばもう絶対治さなきゃいけない虫歯みたいなのだったら、もう痛いも何もないだろう、いけみたいな感じで、それはもうほら治療の終わりが見えてるからいいけど、それでもこう四十肩みたいなものとか、うまく付き合ってかなきゃいけない系のことって、やっぱりさ、なんて言うんだろうな、こう良くなりたいがためにやっているのになんか苦しいっていうのってあると思うんですよね。でそういうことって、なんかこう自分の中に余裕を作りたくてやってるのにね、しんどくなっちゃうって、やっぱり一番本末転倒というか、もったいないことだなとも思うんですよね。でそういうことのみならず、誰かの期待に応えたくてこう頑張っちゃうとか、あとは誰かにまあちょっと好かれたくて、好きでいてもらいたくて、認めてもらいたくてみたいなものが強くなってしまうと、誰かの求める私に対するキャパシティ、あなたに対するキャパシティイコール私の価値というふうに、なんか方程式を当てはめちゃうことっていうのもあるわけですね。なので、あの人の期待に応えるっていうことが私の価値だみたいなふうに思っちゃうと、それイコールさらにそれが余裕のある私のキャパシティだみたいなことの方程式っていうのが出てきてしまうと、誰かの求めるキャパは私のキャパかって言ったら、近づくとかはできるかもしれないけど、誰かの求めるキャパは誰かの求めるキャパなのであって、私ではないわけですよね。でこれ逆もしかりで、私の持ってるキャパを、まあ、誰かに伝えますと。でもそれは私の持ってるキャパを誰かに伝えてるだけで、誰かに対して私のキャパっていうものが紛争なんだとは思ってもらったとしても、あなたもこのキャパねっていうふうに言われたら、え？ってこう思うわけですよね。でそういうことって、でもその期待に応えること自体が、まあ、私の価値なんじゃないかとか、あなた自身のどなたかの価値なんじゃないかっていうふうに思っちゃうと、それがもう愛されることなんだ、愛されてることなんじゃないかとか、それに応えるのが愛するということなんじゃないのかみたいなことっていうのも あるんです。なので非常になんかこうベタな事例を出しますけど、まあ誰かの求めるキャパがこういう女がいいんだよねみたいなことを好きな人に言われたら、そうなんだきゃみたいな風に思っちゃうことって、思っちゃったことって、まあまあまあまあ胸に手当ててみたら、まあまあ逆もしかりです。こういう男がいいのって言われたから、そうならなきゃみたいな風にこう思って頑張っちゃったこととか、でも実は何気に辛かったとかね、なんかそういうことっていうのは多かれ少なかれ人間ございますね。で本当に今2026年でしょ、2015年16年くらいまではそのあたりが価値基準になったドラマとかもめっちゃ多かったんで、そういうのが愛すること愛されることみたいなもの、もちろんね、自分がいいと思ってる相手とか自分のことをいいと思ってくれてる人の、まあ、その好きだという思いに応えたいというのは人としてありますしね、まあ、それは恋愛に限らず親子関係だってありますよね。親に認められたいから頑張るとか、ね、いい お母さんと思われたいから、子供にいいお母さんと思われたいからみたいなとこだってあるし、ってなってきたとすると、その、まあ、キャパっていうのは本来人それぞれなわけで、その器っていうのはもう大きいも小さいもない、自己肯定感と同じで本来は伸縮性のあるもので、器っていうのも大きさがこう変幻自在に変えられるもので、変えられてしかるべきものだと思うんですね。なんだけど、例えば母親っていうのはこういう器じゃなきゃいけません、父親っていうのはこういう器じゃなきゃいけません、異性愛同士の恋愛っていうのはこうじゃなきゃいけませんみたいなところっていうのがどうしても型にはめたっていうのが大きかったんで、そのキャパに至れるかどうかが私の価値みたいなことっていうのも大いにあったわけですね。で、まあ今でもそれは残っているし、全部全部否定するものではないですけれども、でもそこが実は苦しいんだよねみたいなところっていうのは、まあ今昔物語であるかなと思うんですね。なので、いい嫁やめますとか、いいお母さんを卒業しますみたいなことっていうのもね、女性だったら割と聞いたことがあったりとか、私それ実はそうなんですとか、いい妻辞めますみたいなね、こうそういうことっていうのは大体そうに 思ってしまうとか、まあ、思って気持ちを変えるとか、そのいい嫁辞めますみたいな時っていうのは、その、まあ、例えばお嫁さんだとしたら、その嫁ぎ先 その親御さんとか親戚とか、まあ、実の親っていうのもよくありますけど、にから見た時にいい嫁であることイコール私の価値みたいな風に思っちゃって、そのすごい辛いのに無理しちゃってみたいな、でもみんなが嫁なんだからそんなもんでしょうみたいなことををね、実の親からも言われ、嫁ぎ先からも言われみたいな風に思うと、ね、そこに至れない自分はなんでダメなんだろうみたいなことってよくよくありましたし、ずっとそこで耐えてる方も今だっていらっしゃるわけだしみたいなことっていうのは、まあ、今でもありますよね。でそこから卒業するっていうことも全然あるし、それはもう人それぞれのタイミングなので、卒業するしないもまあ、自由というか、しかるべきタイミングなのかなとは思うんだけれども、でもそういうことってやっぱりありますよね。で、まあそこにちょっと掘り下げていくと、こう誘われたら断れないとか、勧められたら引き受けなくちゃいけないとか、相談されたら答えるものだみたいなっていうのはあると思うんですよ。でこういうことって講義では広い意味では仕事上のお付き合いとか、まあ、上司部下同僚とか、そういう、まあ、社員さんパートさんみたいなところもそうかもしれないけど、そういうところの中でのこう指導が入るとか、あとは、まあそういう組織にいるのであれば、そういう 上というか、まあ、上司になる人からのこう依頼というかが、まあこうやってくださいっていう指示が来たら、はい分かりました ていうふうにしなくちゃいけないっていうのが、まあ、あのデフォルトだったりすることもありますので、あの断れないというか、まあ、どうしても仕事ってなってくるとそこにお給金が発生するのでね、まあ、断らないみたいなことって出てくると思うし、あとはまあその個人事業主さんとか、あの会社をやってらっしゃる方だとしたら、あの依頼してくださったことは全部受けなくちゃいけないとか、あの今は自分を知ってもらう期間だから全部受けるみたいなことも入ってくるでしょうし、あの自分にはなんかちょっと畑が違うかもしれないけど、でも勧められたからいい機会なのかななんてことは個人事業主さんとか、あの表現活動されている方とか大いにあり得ると思うんですよね。で、まあそういうものも含まれてきて、含まれることを前提になんですが、まあ友達だから断れないとか、親だからその飲まなくちゃいけない、もう逆らっちゃいけないとか、夫婦だからそのなんて言うんだろうな、こうまあ奔走したりとか、相手が言うんだからこうしなくちゃみたいなこととか、逆に冗談じゃないみたいなことも入ってきますけどとか、あとはさっきの私の鍼灸ではないですけれども、あの決してその鍼灸の先生が悪いわけではないけれども、そのお医者様がこうに、医療従事者の方がこうに言うんだから患者はそれに従わなくちゃいけないとか、そういうこととかっていうのもマジ本当多いと思うんですよね。まあ今あえて具体例は出しませんけど、でもそういうことって本当にあの小さいレベルから大きいレベルまで本当にあると思うんですよね。そうなってくると誰かが求めるキャパシティが自分の価値、自分のキャパみたいな風に思わないとできないとか、その器っていうのは本来は大きさが変わってていいものなのに、なんかこう何々家の器はこうですみたいなこと言われて、う重いみたいなこととかっていうのもあるでしょうしね。でもこれをあの涼しい顔して持つことがあの私の役目だからみたいな風にしてすごい辛くなっちゃうなんてことだってあるでしょうしね。で、まああと他のちょっと反目線からしてみると、例えば自分がこういう進路に進みたいとか、こういう方面でなんか頑張ってみたいとか、こういう土地に住んでみたいとか、なんかそういう人生のね選択とかでこういう職種の人と、まあ、あの伴侶としてあのやっていきたいみたいなこととかっていうのもいろいろあると思うんですよね。それは国内のみならず時には海外っていう場合だってあるでしょうし、あのお相手が日本の方じゃないなんてことだってもう全然珍しくもなんともないでしょうけど、あと進路もそうですよね、まあ、さっき言ったか。でそういうこととかもあの本当はそこに挑戦したい、やってみたいことだけど、その危ないからやめなさいって言われて断念したとかね、例えば海外に留学したい、危ないからダメとかね、まあそれも、まあ、わざわざめっちゃ治安の悪いとこに行こうっていうの行きたいって思ったら、ちょっと待ってよみたいな風なのは、まあまあな、それはね時と場合によってだとは思うんですけど、例えば比較的安全なその英語圏の国とか、なんかねあのヨーロッパとかのそういうとことかでも、語学留学でも、私みたいに音楽とかやってる人だと本当に向こうで活動してる人なんてドイツとかイタリアとかたくさんいますけど、友達がね。でそういうのとかも自分が行きたいっていうチャンスがあっても、なんか周りの人からあの危ないからダメとか、目の届かないところになんてダメみたいなことで、まあ言われて断念したとか、まあ経済的な理由とかもありますけどね。でそういうこととかもあると思うんですよ。でもまだ危ないからやめなさいっていうのはまだね、まだマシな方で、その方角が悪いからやめなさいとか、向こう3年運気良くないからなんか移動しちゃダメみたいなこととか、そういう理由で断念せざるを得ないとか、あとなんか結婚したいみたいなことがあった時に、相手の星が悪いからダメとか、相性が悪いからダメとか、そういうことって本当にあって、個人のお互いを思う気持ちよりも占いが優先されるの多いみたいなことっていうのもあるんですよ。あるんですよ。ね、 そういうことが優先されて自分の夢とか希望が叶わない、断念せざるを得ないとか、引き離されるとか、誰かのエゴによってですよね、引き離されるなんていうこともあったりとか、あとはその金を出すものの言うことが絶対だと、その稼ぎっていうものがとか、あとなんていうの、まあ、あの金も出すけど口も出すじゃないけどね、そういうものが絶対とか、権威があるものこそが正義とかっていうことで、こう自分のキャパシティをなんか揺るがされてしまったりとか、あのわざと狭められてしまったりとか、何だったら閉じさせられてしまうなんてこともなきにしもあらずで、でそういう経験したことがあるっていう人もゼロではないと思うんですよね。なのでまあこう自分自身の抱く漠然とした不安をついてくるような物言いっていうのに翻弄されてしまうってことはあると思うんですが、でそういうふうに翻弄されてしまうと、まあ、本来自分自身にはキャパがあまりないのに、 あなたは知らないだけよ、あなたは自分のキャパシティをまだ知らないだけよ、あなたにはあるのよみたいな風にすごい翻弄されちゃって、あるんだみたいな風に思っちゃったりとか、あとはキャパは自分自身のキャパがあるのに、あなたには無理に決まってるじゃないみたいな感じでないと決めつけられちゃったりとか、でも周りがそう言うなら、まあそれが無難なんでしょ、妥当なんでしょみたいな風に思っちゃったりとかね。あとはそのどう見てもキャパオーバー、過積載なのに責任感だけで大丈夫っていう風に答えてしまったりとか、あとこらえちゃったりとかね、みたいなことっていうのは全然珍しいことではないですね。だとすると自分のキャパっていうのがやっぱり本来思ってるのと違ってておかしくなかったりするんだよってことなんですね。でこれは私も含めて皆さんが思っている自分のキャパが間違ってるという話ではないです。でその私たちが思っている自分自身のキャパっていうのは、その時の環境とか年齢とか状況とか役割で適宜変わっていくものであるし、適宜変えていった方が実はいい、その方が健康的です。それはさっき言ってた器、価値観、キャパの器とかっていうものはもう本来伸縮性のあるものだし、大きさっていうのは変幻自在でいい。それはさっき言ったその環境とか年齢とか状況とか役割っていうもので適宜変わるもの、なんだったら属性でも変わるかもしれませんよね。自分自身の個人、女性という器はこうだけど、それが母業というものが入ってきたら、その母業っていう器はこうかもしれないとか、全部100にする必要はないってことですね。トータルで100だったらいいじゃんっていうことにもなってくるんだけど、っていうわけなんですよ。ってなってくると、うちのキャパはこうだからって言って渡されてしまうと、知らねえよこんなもんって思うのが普通なんですけど、でもそれもある種まあまあ嫁ぎ先という属性とかね、お婿さんっていう部分のその属性みたいな風にも入ってくるのかもしれませんけど、そういうものとかだってやっぱり適宜変えていった方がいいし、変えていくのが健康的ですよね。で価値観だって、私もこのポッドキャストでよね、アップデートしていきましょうとか、しょっちゅう申し上げてますけれども、価値観だって変わっていかなきゃいけないし、変わるものだし、変わっていっていいものなので、キャパだって変わっていっていいんですよ、全然そんな当たり前のことで。もちろん変わらないキャパを持っててもいいんですよ、変えなきゃいけないわけではない、変えられるものなんだっていうところですね。そこをちょっと見直していかないとなかなかきつくなってきちゃうと。で私たちはついそのあたりを見つめ直す時間を後回しにしちゃうし、精査すること、今私のキャパっていうのは自分にこれ見合ってるのかなっていうところで、いや本当は結構いっぱいいっぱい、でも私母親だし、でも私正社員だしとか、なんかそういうこととか、いやでも私パートだしとか、私扶養内に入ってる身分だし、私専業主婦だしみたいなとことかで、自分まあ学生だしとかね、そういうところで何て言うんだろう、その属性と自分自身の本来のキャパっていうものをなんかこう取り違えちゃうみたいなことですよね。それは誰かが決めたキャパを自分の価値にしちゃうってことなんだけど、っていうことをやっぱり後回しにしやすいんですよね。そこをまあ 後回しにしがちだし、私もすごいこれ自覚してることなんだけど、年齢とともに勝手に身についていくと思ってたんですよ、そういうものって。でもね、全然そんなことなくて、もうなんていうの、こうこれくらいの年齢になったらこれくらいになってるんだろうなって勝手に思ってたんですよ。勝手になれると思ってたけども、全然そんなのなれないから、実際に身についてるかって言ったら全然そんなことないし、だとしたら時々自分のキャパを見直すことは、まあ、必須、むしろ義務なくらいに思ってないと、いざね、何かそのキャパについてバーンって自分で考えなきゃいけないとか、目の当たりにしたとか、いいとか悪いとかじゃなくて、これこなさないと先にもいけないんだけどみたいなことになった時にドカンってきちゃって、対応しきれないっていう風になってバーンアウトしちゃってももったいないし、気持ちがどんどん塞いじゃってももったいないしっていうことになり、ね、今ある大事なものを壊しかねないことになっちゃうっていうことだって多分にあり得るので、まあ時々こう見直す時間っていうのは持っていった方がいいんじゃないかなと思うんですね。まあもちろんここにお話ししている中で私自身もやらなくちゃいけないと思っていることなので、こういうね発信をさせていただくと同時に、今私はそういうことを振り返る、こう見直す時期なんだなっていうふうに自分の戒めに変えていこうと思っているんですけれども、そのあたりをどうしても大人になればなるほど後回しにしてなんとかなるだろうって思っちゃったりしますから、そのなんとかなるだろうって思いも大事なんですよ。まあなんとかなるなんとかなるっていうのもすごく大事なんだけれども、でもやっぱこう年齢とか環境とかそういうもので変わっていかなくちゃいけないキャパっていうのがあるので、ってなってくると、その古い価値観とか誰かが決めたキャパっていうものを自分の価値だと思ってしまうっていう風に、可能性ではなくてそうしなければいけないみたいな風に思い込んでしまうってことも多分にあるのでね、翻弄されちゃって、なのでそのあたりを見直すっていうことを、まあ、改めて自分のキャパを知るっていうことをちょっとご自身にそういう時間を持っていただくのを非常にお勧めいたします。今日はここまでにしたいと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。Thank you.